今私たちはこのところに集い、神様に礼拝を捧げています。そして私たちの眼差し、私たちの目は天に向けられているわけです。そして神に祈り、神を賛美しています。そして私たちはこのところから新しい週の歩みを歩み出していく、一歩足を踏み出していくわけです。この礼拝は神様に捧げるものでありますから、人目を気にすることもなく、この場においては社会的な立場や地位や名誉など何の意味も持たないわけです。ただ私たちは罪人としてこのところにいるということであるわけです。イエス様も街道に入って安息日の礼拝を守られました。その日の礼拝は少し違っていたわけです。それは街道に集まった人々の眼差しが、その目が天に向けられるのではなく、別の方に、違うところにその目が向けられていたわけです。今朝は、主の御心はどこにあるのかと題して、私たちがどのように歩むべきかを見ていきたいと思います。イエス様が街道に入られると、片手の苗た人が安息日の礼拝を守るために街道に来ました。彼は普段人々から注目されるようなことはありませんでした。しかし、この日、人々の目は彼に向けられていたわけです。なぜなら、イエス様が彼を癒すかどうかを見ていたからです。もしイエス様がこの片手の苗た人を癒せば、明らかに安息日の規定に違反するものとして訴えようと思っていました。しかしイエス様はその思いをご存知であり、手の苗た人に真ん中に立ちなさいと言って彼を癒されました。当時生死に関わる時以外は安息日が終わってから癒すということになっていたようです。それはイエス様もご存知であった。百も承知の上でこの人を癒されました。それは安息日の規定、つまり律法を守り、神の御前にその正しさを主張するという信仰のあり方が根本的に間違っていることを示すためであったわけです。もちろんイエス様ご自身もこのように言われています。マタイ5章17節にある御言葉ですけれども、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためだけではなく、完成するためであると、そのように言われています。問題は、律法をどう受けるのか、どう従っていくのかという、そのところにあったわけですね。イエス様はまた、律法の中で最も重要なものは何かと問われたときに、このように言われています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい、とあるわけです。今日の中心聖句の中で読んでいただきました。レビ記の19章、18節の後半部分のところにも、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主であると、主ご自身がそのことを言われているわけですね。 この二つに基づいて律法を受け取り、これを守ることが、イエス様の言われていることであるわけです。この神である主を愛し、隣人を自分のように愛することを全うするために、様々な律法が機能しているということ。この二つから見て、人々のありさまはどうだったでしょうか。この日、街道に集まってきた人々、その人たちはどうだったのか。第一に、神様に目を向ける礼拝において、人々の目は、片手の萎えた人に対して、イエス様がどうされるかに向けられているわけですね。これは神様を礼拝する者の姿勢ではないわけです。第二に、片手の萎えた人に対して、してはどうだったのか。誰も彼の苦しい状況に対して思いやったり、また同情するということはありません。それどころか、彼をイエス様を訴えるための道具としてしか見ていなかったということです。人を自分の目的のために利用し、その道具としてみなす。ここには愛はありません。イエス様はここで神も隣人も愛さず、それでいて自分たちは安息日には何もしないのだから律法を守っている。だから自分たちは正しいと言い張るその信仰のあり方を批判されているわけですね。神を愛し隣人を愛する愛に生きるとき、私たちは本当の自由を得ることができる。神はこの自由に生きることができるように私たちを招き、その中に生きることができるように律法を与えられておられるわけですね。ところがあれもこれもしてはならない、そういったように様々なしてはいけないということを守ることによって、自らを正しくしようとするならば、結局のところ、自分を愛するだけで、神も隣人も愛することはできないわけです。それは、神の御心ではありません。イエス様はそのことを、このところで示しておられるわけです。イエス様は安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことかと言われています。今日の4節のところにありますけれども、これは誰でもすぐに答えることのできる明白なものであったわけですね。もし皆さんが聞かれたらどうでしょうか。善を行うことですか、悪を行うことですか、人の命を救うことか、それとも殺すことか。答えは明らかですね。しかし彼らは黙っていたのです。それはもし答えれば、だったらあなた方はどうしてそうしないのかと言われることが分かっていたからです。つまり彼らは答えられないのではなく、答えると都合が悪くなるからですね。だから黙っていた。そしてさらに、イエス様の質問によって、彼らが安息日に悪を行い、人を殺そうとしていることが暴露されていることに気づかされたということなんです。しかし彼らは、イエス様の言われるようには、変わりたくなかった。自分を正しいものとするあり方を変えたくなかったわけですね。しかしイエス様が求めておられるのは、この変わるということをイエス様は人々に、そして私たちに求めておられるわけです。自分だけを愛し、自分だけを守ろうとして、神も隣人も愛せない。もしかするとそれが私たちなのかもしれません。 しかしそんな自分を変えること、それが悔い改めることであるわけです。何か悪いことをしてしまった、と反省するだけではなく、変わること。神を愛し、隣人を愛する者に変えられるということです。私たちは罪をいっぱい犯してきました。私自身もそうです。しかしそういった罪を神様の前に、まず神様が気づかせてくださり、私たちは神の前にそれを悔い改め、告白します。そして神のことされました。そんな私たちではありますけれども、しかし、私たちは本当に変わろうとしているのだろうか。それは一体私のどこが悪いのか。口に出さなくても、自分は正しい、悪くはないと、心の底で思っている自分がそこにいるのではないでしょうか。しかし、イエス様は、いえ、あなたは変わらなければならないと、そのように言われています。本当に神を愛し、そして隣人を愛する者となるために、変わらなければならない。そのために私はあなたを招いているのだと。この時イエス様は、人々に招かれました。それを人々は拒否しました。その結果彼らはイエス様を十字架にかけるというところにまで至らざるを得なかったわけですね。今日の六節のところに、ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたとあるわけです。自分の罪を認めず、自分の正しさをどこまでも握りしめる者は結局、イエス様を殺すというところに至ってしまうわけです。イエス様が神を愛し、神に従い、人を愛し人に仕えることを明確に示されたのが十字架であるということ。イエス様は私たちのすべての罪を背負い、身代わりに神の裁きを受けてくださいました。私たちはとてもイエス様のように生きることはできないかもしれません。でもだからこれでいいんだ。今のままでも仕方がないんだとはならないはずですね。イエス様は私に従いなさいと招かれています。私たちがこの招きに応えないなら、この時の人々と同じように黙るしかないわけですね。しかし私たちはそうはできない。なぜなら、どうしてイエス様が十字架にかからなければならなかったのかを知っているからです。イエス様は私たちの、いえ、私の罪の身代わりに十字架にかかってくださった。そのことを私は知っているから。不十分な私です。どうか神を愛し、隣人を愛する者にしてください。そのように私たちは答えるしかないわけです。しかしそう答えるとき私たちは神様に向かって、また人に向かって、新しい歩みをしていくことができるわけです。五節のところに、そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの堅くなな心を悲しみながら、その人に、手を伸ばしなさいと言われました。伸ばすと手は元通りになったとあります。イエス様は黙っている人々が少しも変わろうとしないことに怒り、そして悲しまれました。もし私たちがイエス様の招きに従わないなら、イエス様の招きに黙り込んで拒むなら、やはりイエス様は怒り、そして 悲しまれたことでしょう。決してイエス様を悲しませてはいけないわけです。イエス様は私の身代わりに十字架にかかって、私の罪を許すために十字架で死んでくださった。このお方をこれ以上悲しませてはならないわけです。でも私たちは、自らの頑なな心を本当に変えたくない、変えようとしないという自分が心のどこかにまだ潜んでいるのではないでしょうか。しかしそういった心に逆らってイエス様の招きに応えたいとそのように思うわけです。それが何よりも神様の主の御心であるから、主の御心にかなうことであるからです。主の御心はどこにあるのか、それは神の御子、主イエス・キリストの招きに応えること。そして、このイエス様に従っていくことであるということです。私たちは弱くて愚かで自分のことしか考えられないような罪人であります。しかしそんな私たちのために神様は御子イエス様を十字架にかけ、私たちに神の愛をお示しくださいました。そしてその愛の中に生きなさい。私の愛の中に生きなさいと、そして隣人と愛の交わりを形作りなさいと招いておられるわけです。この招きに応えて一歩でも、いや半歩でも私たちが前に足を踏み出していくとき、そこに神の国への道が開かれていくわけです。最後にもう一人の人物、片手の萎えた人に見ていきたいと思います。イエス様は、この日、片手の萎えた人に、真ん中に立ちなさいと招かれました。それはイエス様が、この人を癒すところを人々に見せると同時に、イエス様の癒しに預かったことの証人として、この人を立たせるためでもありました。つまりこの人が、主の恵みを証しするものとして、変えられるためであったと。いうことです。イエス様は彼に手を伸ばしなさいと言われました。しかしもしですね、もしこの人がこの手は萎えているのだから伸ばすことはできない、いやできるはずがないと言って伸ばさなかったとしたら、この癒しは起きなかったかもしれません。しかし彼は手を伸ばしました。イエス様のその招きに彼は応えたわけです。すると手は元通りになりました。イエス様の招きに応えて従うならば、そこに驚くべき出来事が起こるということ。この出来事によってファリサイ派やヘロデ党の人々にイエス様を殺す決意をさせることにはなったわけです。しかし、イエス様はそうなることをもご承知の上でこの人を癒されたわけです。ということは、この人の癒しはイエス様の十字架の死と引き換えに与えられたということにはいうことになるのではないでしょうか。つまり私たちが罪許された。私の罪をイエス様の十字架によって許されたということは、私の罪の許しがイエス様の十字架の死と引き換えになったということになるわけです。イエス様はここでご自分の命を捨てて彼の萎えた手を癒されました。隣人を愛するということは、そういうことだとイエス様は、その身をもって私たちにお示しになったわけです。 自分のことしか愛せない私たちですけれども、イエス様の十字架によって全ての罪が許され、神のことをされた私たち、そんな私たちの全てをご承知の上で、まだ心の中に変わりたくないという思いが潜んでいる、そんな私たちをもイエス様はご存知の上で、私に従ってきなさいと招いておられるわけです。この招きに応えて、神と隣人を愛する者へと踏み出していくことこそが、主の御心であるということ。かたくなにイエス様を拒んでいる人々を、イエス様は怒りと悲しみによって、その眼差しで見回されました。その怒りは、怒りではなく、罪人である人々を、そして私たちを深く愛してくださり、それゆえに私たちの堅くなさを悲しんでくださっているわけです。その怒りと悲しみの中で、イエス様の歩みは十字架の死へと向かっていきます。イエス様は堅くなな罪人に対する神の怒りをご自分の身に負って十字架にかかって死んでくださった。私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって神は私たちの罪を許してくださいました。そしてさらにイエス様を神は死者の中から復活させられることによって私たちに新しい命、永遠の命を与えてくださいました。それは、この日、この街道にいた人々が、目の当たりにした片手の苗た人の癒しとは、比べ物にならないほど、素晴らしい恵みを私たちはすでにいただいているんですね。そのことを私たちは一人一人しっかりと心に刻むことが大切ではないでしょうか。今日はこの礼拝の中で聖餐の恵みに預かります。主イエス・キリストが堅くなな罪人である私たちのために十字架にかかり、肉を裂き血を流してくださり、そして私たちの罪のあがないを、罪の許しを成し遂げてくださった。そして復活して天に昇り、永遠の命に預からせてくださることを私たちに約束してくださいました。その救いの恵みを聖餐のパンとブドウ汁とに預かることによって、私たちは私たちの全存在、全人格をもってその恵みを味わうことができるわけです。この礼拝において、御言葉と聖餐の恵みに扱った私たちは、これから、この礼拝から、私たちはそれぞれの場所へと使わされていくわけです。家庭に使わされる人、また職場に使わされる人、社会へ、また学校へ、それぞれのところへと私たちは使わされていきます。そして、主イエス・キリストと共に、この一週間の歩みをそのところでさせていただくことができるわけですね。今日こうして集われたお一人お一人が、主の御心がどこにあるのか、そのことをもう一度しっかりと心に刻ましていただきたいと思います。そして私たちはいつも主イエス・キリストのことを心に思い、このお方の招きに応え、このお方の悲しませることなく、またこのお方と共に歩む生涯をさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。